ですから私は信仰生活時々ですね、うとうととしてしまう時がある、ね、眠りに落ちることがあるということがこの例えの中に書いてあるんです。明かりを灯しておりました十二の乙女は花婿の到着が遅れたので、神様の約束の時が遅れたので、一年は千年のごとく、千年は一年のごとくであります。主は全ての人が救われるために長く忍耐していらっしゃる。時が延ばされるということが今起こっております。ですからこの時が延ばされる中で十人とも眠りこけてしまったということがここに書いてあるんですね。ここで注目したいことは、愚かな白のない乙女だけが眠ってしまったのかというんじゃなくて、賢い乙女も一緒に皆十人とも眠ってしまったということであります。目を覚ましなさいと主は言われておりますけれども、けれどもそれは最後の時までずっと緊張状態でいなさいということではない、ということではない。なことは無理です。じゃあ何が言われているかというと、乙女たちはみんな十二とも居眠りをしてしまったということでありまして、そして誰もこの居眠りをしたということで責められていないんです。責められていない。主は私たちの弱さをよくご存知だということですね。目を覚ましていなさいと主は言われますけれども、自分たちで起きていようと思ってもですね、ついつい私たちは居眠りをしてしまうようなものであるということであります。それを主はご存知だということですね。弟子たちも十字架直前のゲッセマネにおいてイエス様が孤独なこの祈りをしていらっしゃいました。十字架にかかる、その十字架という苦難の杯を送るということにおいて非常な緊張の中にあられました。弟子たちをゲッセマネの祈りの場に導いて、そして三人が特に身近に導いてですね、起きて祈ってなさい、この瞬間起きて祈ってなさいとおっしゃいました。だけどもですね、イエス様が何度もこう来て見られたら、弟子たちはその都度、ね、眠っていてしまったんですね。まだ眠っているんですか、起きなさい、時が近づいている。だけども弟子たちはね、おそらくですね、眠さを何とかこらえようとしたんですけどもね、眠ってしまった。以前の教会の姉妹のご主人がタクシーの運転手をしていらっしゃる、時々眠くなるんですとおっしゃいました。お客さん乗せて眠くなったら辛いですよね、どうするんですか。それはですね、あの西角ボールペンをね、足こうポンポンこう刺してね、そして自分に痛みを覚えさせてですね、なんとか起きて、お客さんを送り届けるために必死なんだということでありましたけども、それも辛いなと思いましたね。弟子たちもね、何とか起きていようと思ったんですけどもね、眠ってしまったんですね。何度も何度もそうでした。イエス様の方から言われました。心は熱していても肉体が弱いのだとおっしゃいました。イエス様は弟子たちの弱さをご存知なんですね。その弱さを叱りつけるというようなことをしないで、イエス様は受け入れてくださるんですよ。しかしここで大切なことは、私たちはみんな居眠りをしてしまうような弱いものでありますけども、眠ってしまってもちょっと大胆な言い方するならば、構わない大丈夫なんだ、あ眠ったしまったら終わりだ、そんなことはない、そういうことではないということですね。ただここで言われている大切なポイントは、油を用意してなさいよということなんですよ。眠っていたとしても、さあ花婿おいでになったのをお迎えに出なさいと声が聞こえたときに、はっとして居眠りして消えかかっていた日に、もう一度油を、備えの油を用意して注いでですね、明かりを灯すことができるように備えをしていなさいということが言われております。 居眠りすることもあるでしょう。だけども居眠りをしたとしてもですね、主がおいでだと言われたときに起き上がって、そして明かりを整えることができる信仰をつないでおきなさい。こういうことだ。主がおいでのときに私たちは明かりを灯さなければ主を迎えできないんですよ。でも眠りこけて油を出さないで明かりが消えかかっているということもあり得るんです。だけども備えがあるかどうかなんです。油を備えているものはそこに油を足して明かりをもう一度大きくして整えることができる、主を迎えることができる。しかしこの備えのないものはそれができなかったという例えなんです。だからあなた方は目を覚ましなさいと22節があります。これを言い換えてあなた方は用意してなさい、ね、目を覚ますということは実はずっと起きてということじゃなくて、緊張しっぱなしということじゃなくて、用意をするということなんです。いかれば。目を覚ましているということは用意をしていることなんです。賢い白深い乙女とは、用意のできていた女たちだと、25章の10節に言われているんですね。白深さ、賢さとは、たとえ時には弱さのように眠ってしまうことがあっても、時にはよそごとに心を奪われてしまうことがあったとしても、とにかく腹の子だ、迎えに出なさいと告げ示されたときに、はっとして出迎えることができるだけの、その時の用意をしているという賢さ。皆さん、ちょっと安心なさったんじゃないかと。私ももう一度安心しました。明かりっていうのはね、外側から見えるものですよ。灯すものですね。外に灯すものですね。これは目に見える私たちの信仰生活、教会生活のことですよ。このようによって私たちは明かりを灯していく、証の生活をしていることです。明かりを持って、キリストを照らす明かりを持って。それは私たちの告白する信仰告白に表され、悔い改めてイエス・キリストを知ってバプテスマを預かるという洗礼に、あるいは罪を告白して本当に聖霊の憐れみと恵みの中で聖餐に預かるということを表しているし、何よりも礼拝を重んじ大切にして礼拝生活の中に生きること、また教会の交わり、あるいは奉仕に加わる、まあ、こういうことがですね、外側に見える明かり、信仰生活です。で、私たちは時々この明かりが、信仰生活が揺らぎ、消えかかることもなきにしもあらず。信仰が眠っているような時もなきにしもあらず。他の方から世の風が吹いてきて消されそうな時もあるか。しかし、油がなお備えられていることが大切だということですね。油とは内なるものを生かす。信仰を内側から生かす。内側からその輝きを輝かせる命、原動力となるものでありますね。そういえば教会は聖霊であると解釈してきました、ね、油は聖霊だ、あるいは祈りだというこの解釈の仕方もある。どちらも正しいと言いましょう。賢い信仰者はまず目に見える教会生活、信仰生活、証の生活を整えるために、目に見えない内なる神の恵み、聖霊の恵みにいつもつながって生かされている、生きているということになります。神の恵みの油をあらゆる私たちの信仰生活の中に生かしている、それがどんな心の中でも眠りこけるような時があったとしても、試練が襲ってきても、その中で私たちを支えるものなんです。生きた信仰を支えるものなんですね。この恵みの油がね、聖霊の油が切れてまいりますと、どうしても中身がないのにですね、無理に信仰の形だけを表現しようとしますと、これは見せかけの形式主義的信仰に陥る。これが通用しません。 これは再臨の時に通用しません。神様の恵みじゃなくて人間の頑張りで努力で信仰の形を作ろうとして、ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないとギスギスした立法主義信仰に陥ることがあります。